怒りを招く礼拝。
聖書の神を礼拝する宗教はたくさんありますが、それらが皆、神に受け入れられるのでしょうか。カトリックやプロテスタントにおいて、また、モルモン教やエホバの証人において、ユダヤ教やイスラム教においてさえ、多くの人が、真剣に聖書の神様を礼拝しています。パリサイ派やサドカイ派の人々さえ、そうでした。そんな彼らに向かって、バプテスマのヨハネやイエス・キリストは、一体どんな気持ちで、マムシの子ら、偽善者どもと言ったのでしょう。
神を怒らせる礼拝。
もしも、次のようなことが聖書に書かれていたら、あなたはどう思いますか？
ある日、神の民は、自分たちを救ってくださった神様を礼拝するために、自分たちの持っていた金を捧げ、心から神を賛美し、喜びの歌声を上げていました。ところが、神様はこれを見て、彼らを皆、刺し殺してしまったのです。
なんで、そう思いますよね。このことは、実際に聖書に書かれていますので、なんでそうなったのか、見てみましょう。
民はモーセが山を下ることの遅いのを見て、アロンのもとに集まって彼に言った。さあ私たちに先立っていく神を、私たちのために作ってください。私たちをエジプトの国から導き上った人、あのモーセはどうなったのかわからないからです。アロンは彼らに言った。あなた方の妻、息子、娘らの金の耳輪を外して私に持ってきなさい。そこで民は、皆その金の耳輪を外してアロンのもとに持ってきた。アロンがこれを彼らの手から受け取り、工具で型を作り、いて、格子としたので、彼らは言った。イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神である。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは布告して言った。明日は主の祭りである。そこで人々は明くる朝早く起きて燔祭を捧げ、秋音祭を備えた。民は座して杭のみし、立って戯れた。主はモーセに言われた。急いで下りなさい。あなたがエジプトの国から導き上ったあなたの民は悪いことをした。彼らは早くも私が命じた道を離れ、自分のために鋳物の格子を作り、これを拝み、これに犠牲を捧げて、イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神である、と言っている。主はまたモーセに言われた。私はこの民を見た。これは頑なな民である。それで、私を止めるな。私の怒りは彼らに向かって燃え、彼らを滅ぼし尽くすであろう。
神とは何か。
神とは何でしょう。それは始めも終わりもなく、すべてを創造された方であり、人間よりもはるかに上の存在です。この方を主と認めるなら、私たちはこの方に完全に従わなければなりません。神の名をみだりに唱えることが罪になるはずがない。神を崇めるために像を作ることが罪になるはずがない。そんな考えは通用しないのです。私たちが真っ先にすべきことは、主を神と認め、絶対的に正しいお方であるとすることです。これに逆らって、自分勝手な礼拝を捧げるなら、その礼拝は無意味であるばかりか、神の怒りをとどめることになるのです。
イエスは彼らに言われた。イザヤは、あなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても、虚しい。人間の命令を、教えとして教えるのだから。あなた方は、神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを固く守っているのです。またイエスは言われた。あなた方は、自分たちの言い伝えを保つために、見事に神の戒めをないがしろにしています。モーセは、あなたの父と母を敬え、また、父や母を罵る者は、必ず殺されなければならないと言いました。それなのに、あなた方は、もし人が、父または母に向かって、私からあなたに差し上げるはずのものは、コルバン、すなわち、捧げ物です、と言うなら、と言って、その人が、父または母のために、何もしないようにさせています。このようにしてあなた方は、自分たちに伝えられた言い伝えによって、神の言葉を無にしています。そして、これと同じようなことを、たくさん行っているのです。
意外に思うかもしれませんが、主が真っ先に礼拝に求めておられるのは、 神の戒めが守られているかどうかなのです。あなたの父と母を敬えとあるように、それは実戒です。実戒が守られていないなら、その礼拝は虚しいと主は言っておられるのです。先ほどの人々が殺されてしまった理由はまさにこれです。偶像を作ってはならないという実戒の命令を捨て、金の格子を作って礼拝するなら、その礼拝は虚しく、ただ神の怒りを買うだけなのです。
間違った信仰。
神を愛するとは、すなわち、その戒めを守ることである。
間違った信仰を持つ人々は、本当に不幸です。ある人々は、次のような聖句から、神の戒めを守る必要はなくなったと言います。
この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
本当に、神の戒めを守る必要はなくなったと書いてあるでしょうか。この聖句は、エペソ教会の人々が罪から救われたのは、彼らが頑張って律法を行ったからではなく、神の恵みにより、罪を取り除く神の子羊を信じる信仰によってなされたのだと言っているのではないでしょうか。その結果、彼らは喜んで律法を守る者に変えられたと言っているのではないでしょうか。
律法を守らなくてよくなったという勘違い。
ところが、パリサイ派から信仰に入ってきた人たちが立って、異邦人にも割礼を施し、またモーセの律法を守らせるべきであると主張した。そこで、使徒たちや長老たちが、この問題について審議するために集まった。すなわち、聖霊と私たちとは、次の必要事項のほかは、どんな負担をもあなた方に負わせないことに決めた。それは、偶像に備えたものと、血と、締め殺したものと、不貧困とを、避けるということである。これらのものから遠ざかっておれば、それでよろしい。以上。
この結論をもって、神の義は変化したのでしょうか。異邦人が罪とされるのは、ただこの4つだけとなったのでしょうか。そうではありません。よく見てください。これらは割礼とモーセ律法についての結論であって、神の戒め、実戒に関する結論ではないのです。神の戒め、実戒については、次のように書かれています。
割礼があってもなくても、それは問題ではない。大事なのは、ただ神の戒めを守ることである。
なぜ、これが大事なのでしょう。イエス・キリストの教えを見れば、それは一目瞭然です。
イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄り、見前にひざまずいて尋ねた、よき師よ、永遠の生命を受けるために、何をしたらよいでしょうか。イエスは言われた、なぜ私を良き者というのか。神一人の他に良い者はいない。戒めはあなたの知っている通りである。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るな、父と母とを敬え。
新しい契約に関する勘違い。
食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯は、あなた方のために流す私の血で立てられる新しい契約である。
これに関して、実に多くの教会が、間違った理解をしています。キリストの血で建てられた新しい契約によって、私たちは律法を守る必要がなくなったというのです。これは本当に悲惨な勘違いです。新しい契約とは何であるか、聖書にちゃんと書いてあるのに、それを読まずに判断しているのです。
ところが、神は彼らを責めて言われた、主は言われる、見よ、私がイスラエルの家およびユダの家と、新しい契約を結ぶ日が来る。それは、私が彼らの先祖たちの手を取って、エジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約にとどまることをしないので、私も彼らを顧みなかったからであると、主が言われる。私が、それらの日の後、イスラエルの家と建てようとする契約はこれである、と主が言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。
これが新しい契約です。この契約は、古い契約の欠けを補い、アップデートするものなのです。古い契約では、実戒が心において守られることはありませんでした。 そのせいで人は神と断絶していたのです。そこへバプテスマのヨハネが来て和解の道を説いてくれました。
彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである。
このことを成就するためにイエス・キリストは十字架で血を流し、私たちの罪を負ってくださったのです。この功績によって私たちは神と和解することができました。その結果、私たちは神をそのうちに宿すことができるようになったのです。大切なのはここからです。その神、すなわち聖霊は石の板にではなく心の板に律法を書きつけ、私たちが義に生きるようにしてくださるのです。これを聖書は救い、また癒しと呼んでいるのです。
キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。
この救いをあなたは受け取っていたでしょうか。受け取っているなら必ず次のような姿になっているはずです。
罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。
真理を伝える人々へ。
キリストにとどまる者は誰も罪、すなわち律法違反を犯しません。このことをお伝えすると、裁くなと言って怒鳴り散らし妨害する人たちが現れます。そんな時は思い出してください。私たちの主もそのような仕打ちを受けたのです。本物の弟子なら必ずそうなるとイエス様は言っておられます。
弟子がその師のようであり、しもべがその主人のようであれば、それで十分である。もし家の主人がベルゼブルと言われるならば、その家の者どもはなおさらどんなにか悪く言われることであろう。だから彼らを恐れるな。覆われたもので現れてこないものはなく、隠れているもので知られてこないものはない。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言え、耳にささやかれたことを屋根の上で言い広めよ。
真理の道がそしりを受けることはすでに予言されていたことなのです。
また大勢の人が彼らの放縦を見習い、そのために真理の道がそしりを受けるに至るのである。
ここで気をつけてください。あなたをそしってくる人たちもまたあなたの兄弟なのです。決して憎んだりバカにしたりする対象ではありません。彼らは知らずにやっているだけなのです。その姿は以前の私たちと全く同じではありませんか。ですから愛を持って述べ伝えましょう。主は罵られても罵り返さず、脅すことをせず、ひたすら真理を述べ伝えてくださいました。それはひとえに何も知らずにいた私たちを世から救い出すためだったのです。あなたも同じです。あなたは人々を憎みながら真理を述べ伝えていたのではないはずです。もしそうであったなら、わざわざ自分の時間を使うことなどしなかったでしょう。そうではないからこそあなたは人生をかけて真理の言葉を伝えてくれていたのではありませんか。そんなあなたを罵倒する人はなんと不幸なことでしょう。彼らは実を結んでいないことを自ら証明し、良い実を結ばない木につながっていることに気づいてもいないのです。そんな彼らのために祝福を祈りましょう。口を閉ざし最後まで彼らを愛しましょう。それこそが私たちに与えられた特権なのです。怒りを招く礼拝とは何か、お分かりいただけたでしょうか。神の戒めを無視し、偶像を作って神を礼拝した人々は、ことごとく滅ぼされてしまいました。どんなに神を賛美し、喜んで歌ったとしても、神への恐れを失っているなら、その礼拝は受け入れられないのです。このことを今、真剣に考えてみてください。安息日を汚し、勝手な聖会を開くことは、彼らと何が違うのでしょう。
神はその第七日を祝福して、これを聖別された。神がこの日に、 そのすべての創造の技を終わって休まれたからである。
この通り、神様は第七日を聖別し、そのことを聖書に書かせました。私たちが安息日を覚えて聖別しなければならない理由は、そのためだと実会に書かれています。
安息日を覚えて、これを聖別しなさい。主は6日のうちに、天と地と海と、そこにあるすべてのものを作り、7日目に休息された。それゆえ、主は安息日を祝福して、これを聖別されたのである。
何故教会は、この聖別を侮っているのでしょうか。この日を一般の日とすることは、聖別された器で酒を飲むことと、何が違うのでしょうか。
酒が進んだ時、ベルシャザルは、その父ネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってきた金銀の器を持って来いと命じた。王とその大臣たち、および王の妻とそばめらが、これを持って酒を飲むためであった。
言っておきますが、この王は、その日のうちに死んだのです。神の聖別を軽んじることは、それほどまでに許されざることなのです。そもそも、神様の命令を、クリスチャンが拒み続ける理由が、どこにあるでしょうか。この日にトイレに行くなとか、風呂に入るなと言っているのではありません。この日を創造の記念日として祝い、神様と共に過ごしましょうと言っているのです。自分たちが、神だけに従うものであることを、世に証明しましょうと言っているのです。もう、人間の言い伝えを固く守る必要はありません。弟子たちは掟に従って、安息日、すなわち週の初めの日の前日に休んだではありませんか。
そして帰って、香料と香油とを用意した。それから掟に従って安息日を休んだ。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアと他のマリアとが、墓を見に来た。
弟子たちが聖会を開いた日は、間違いなく土曜日です。その理由はただ一つ、聖書にそう書いてあるからです。
6日間は仕事をする。しかし、7日目は全く休みのための安息日、聖なる会合の日である。あなた方はいかなる仕事もしてはならない。この日は、あなた方がどこに住んでいても主の安息日である。
再臨が近づいた今、幼子のようになって、聖書の教えに立ち返る人々が現れています。彼らは人に従うことをやめ、神のみに従い始めています。あなたも、聞いてきた教えを捨て去って、聖書の教えに立ち返ってみませんか。正しいのは、いつだって聖書だからです。